ヘブル人への手紙の11章の今日は17節から学びます。ヘブル人への手紙の11章の17節からです。前回のおさらいをしますと、このヘブル書の著者がイエス様が永遠の救いを達成する祭司としてご自分の体を捧げてくださったから、私たちが全く信仰を持って大胆に神に近づこうではありませんかという、その勧めを始めていました。そして迫害の中にいるヘブル人のその信者たち、その中にあなた方も共にそしりを受けていたではありませんかという、その激しい戦い、そのことをですね、思い起こさせていたわけなんです。そしてそのことを思い起こさせて、10章の35節に、あなた方の確信を投げ捨ててはならない、大きな報いをもたらすものなんだよ、そこで必要なのは忍耐であって、そして信仰によって命を保つんだよということを強く進めたのがこの10章の終わりで、11章がこの信仰によって大胆に近づく、また信仰によって忍耐して待っている、そのことを行っていた先輩たちですね、旧約時代の生徒たちの話をしているわけです。そして信仰というものが何者かについて、この11章の1節でこの定義がされてですね、定義というか説明がされてですね、望んでいる事柄を保証する、その望んでいる事柄というのはイエス様ご自身ですね。これが10章までの間に書かれていたイエス様が希望であります。そして目に見えないものを確信させるわけなんです。実体化させるということです。目に見えないけれども実際にあるんだというものを実体化させるのがこの信仰であるという、その話があり、そしてこの天地創造から始まり旧約の生徒たちの話が書かれておりですね、最初はアベルでした。その次にエノク、そしてノア、それから族長アブラハムの話に入るわけです。アブラハム、イサク、ヤコブ、そして彼らが約束の地に、ごめんなさい、アブラハムがウルの地から出てですね、そして天の故郷を求めながら旅人として寄留者として歩んでいたけれども、これは故郷に戻るのではなく天の故郷、この故郷というのは天の故郷であって、それが12章に出てきますけれども、このシオンの山、天のエルサレムなんだよということをですね、この話して終わったんですね。そして後半部分を学びます。で、この後半部分では、そうですね、今話したこのアブラハムに特徴的だった信仰の人として歩んだけれども、約束のものを手に入れることはなかった、約束のものをすでに喜び迎えていたけれども、それを実際に自分のものとはせずに死んでいったというところがこの大事になってきます。なぜかというと、その約束のものというのがキリストご自身であって、すでに私たちにはそれが与えられたんだよということを12章で話していくわけなんですね。では17節ですけれども、信仰によってアブラハムは試みられた時イサクを捧げました。彼は約束を与えられていましたが、自分のただ一人の子を捧げたのです。神はアブラハムに対して、イサクから出るものがあなたの子孫と呼ばれると言われたのですが、彼は神には人を死者の中から蘇らせることもできると考えました。それは彼が死者の中からイサクを取り戻したのです。これは型です。約束を与えられていたというのが、イサクによってあなたがあなたの子孫と呼ばれるという約束が与えられていたのに、自分のただ一人子を捧げたという、この試みを受けたという話ですね。で、皆さんももうご存知 のお話です。アブラハムはウルの町を出た時から、そしてカナンの地に着いた時から、あなたの子孫にこの地を与えると子孫の約束を受けていてですね、その時が、その時から、何年待っても子供が生まれなかった。ついにハガルを通して、女奴隷のハガルを通してイシュマエルを産んだけれども、神はそれではない、彼ではないと、そのように言いました。もう13歳になってたんですね、イサクは。で、サラから生まれる子なんだよと。そして来年の今頃男の子ができていると、この主の使いが言われて、そしてできた子がイサクであり、そして父離れの日に、ですね、このイサクとイシュマエルとハガルを追い出さなければいけなかった。そしてもう20歳近くになっていたでしょうか、イサクが。その時に一人子、あなたの愛する一人子を全焼の生贄として捧げなさいと命じたわけなんです。ですからアブラハムにとってイサクによって祝福するという神の命令がありました。けれども捧げなさいという今命令を受けたわけなんです。これが合わせると矛盾するわけですよね。イサクによって子孫ができる、イサクを捧げなさい、死ぬわけでしょ。でも神を恐れることがよく分かったと、後でイサクを本当にほふろうとしたあのアブラハムに対して主の使いが言いました。自分の悟りに頼らないで主により頼んだ。自分たちには理解ができないけれども、神が言われるということでそれを信じる、そして従っていく、この信仰が今ここで見ることができるわけなんですね。ただ主が言われるということだけです。私たちはしばしば理解しないと御言葉に従順になれないという過ちを犯してしまいます。今こうやって私は話してますけれども、私もそうです。わからないからどうしても、もちろんみんなの前では全ての聖書の言葉が神の言葉であると信じると言ってますけれども、実際上は本当にここを完全に信じきっているものと 90% 信じているものとかっていうふうにですね、棚があってですね、全部その 100% のその棚に御言葉を入れなければいけないけれども、必ずしもそうなってない言葉っていうのはたくさんある。それはあまり理解できてない、いや、これをやろうとしたらちょっと自分の生活が危うくなるとかですね、いろいろあるわけです。けれどもアブラハムはそれに従った。で、従ったところにある祝福というのがここなんです。いいですか。アブラハムの思いの中に出てきたのが、イサクを取り戻せるっていうことなんです。どちらも信じたんです。理解できないけど、どちらも受け入れると、そこで新たに思いが与えられる、願いが与えられる、または幻が与えられる、それが実に神様の御心に沿ったことであり、ご計画にかなったものとなっていくというのが、ここで見ていくことができるわけなんですね。で、アブラハムはこの思いを抱いたことによって、実に神がご計画されていたご自分の一人子を捧げる、そしてその一人子を死者の中からよみがえらせるということを思いの中ですでに実現していたわけなんです。アブラハムにとっては、あの目に見えないものを確信するものというその信仰の説明がありましたけれども、まさにそうでした。アブラハムにとってはもうすでにイサクは死んでいました。そしてよみがえるというものでありました。実際はそうではなくて、その代替のそのお羊が用意されていたんですけれども、アブラハムの信仰の中では実に神様が実際に行われる ことが実現していたわけなんです。ですから私たちは理解できなくても信じるということが必要ですね。で、もう一つ、今度はアブラハムから学ぶことができるのは、私たちが理解できなくてもイエス様の言われていること、神の言われていることに信じきっていくところにキリストが現れるよっていうことなんです。パウロが、私はキリストとその復活の力を知り、またキリストの苦しみに預かることも知って、キリストの死と同じ姿になり、状態になり、どうにかして死者からの復活に達したいのですと言いました。で、キリストの証しをするという言葉で、これがですね、私たちは何かその証しをする、弁明をするというか説明をするという、というものに特化しがちですね。で、これはもちろん私たちはその説明を求められた時に、そのイエス・キリストにある希望を説明する準備ができていなければいけないんですが、私たちが本当にそのこの自分でもわからないけど、とにかく信じていくという中において、自分ではわからないけど周りの人が、あなたにはキリストが生きていると、特に十字架、キリストの十字架の苦しみの交わりに預かるというのは、とかく私たち自身は、本人は、当事者はわからないものです。周りは見えてくる、または振り返ったらわかるというものが多いんですね。で、それで確かにこの人はキリスト者、クリスチャンだということを神様は証ししてくださいます。自信を持ってください、自信を持ってください。私はできない、違うんですね。できるんですよ。私を強くしてくださる方によって、私は何でもできるとパウロは大胆に宣言しました。ここを言葉使うと自己実現のように聞こえるんですけど、その前にですね、貧しいことにも富んでいることにも満足する秘訣を心得ているって書いてあるんですね。それで私を強くしてくださる方によって私は何でもできるとパウロは言いました。そして次に、信仰によってイサクは未来のことについてヤコブとエサウを祝福しました。信仰によってヤコブは死ぬとき、ヨセフの子供たちを一人一人祝福し、また自分の杖の頭に寄りかかって礼拝しました。信仰によってヨセフは臨終のとき、イスラエルの子孫の脱出を語り、自分の骨について指図しました。ここ、イサク、ヤコブ、さらにヨセフにも共通することは、神がアブラハムに与えられた約束をそのまま信じて継承していったということであります。まずイサクなんですけれども、未来のことについてヤコブとエサウを祝福したという、ここだけ読むとですね、素晴らしいイサクの信仰だなと思うかもしれませんが、なんかドタバタの、お家騒動のドラマの中で起こった出来事だったことを思い出してください。イサクはエサウが用意する肉の料理が好きだったんです。エサウをそれで祝福するつもりだったんです。そしてエサウを祝福しました。ところがそれがヤコブだったんです。そしてエサウが戻ってきました。そしたらイサクはその宣言を変えることなく、確かにヤコブによってこのことは実現すると。そしてエサウは、そういうものはなくなるということも予言したんですね。で、このようにして、イサクは自分の感じていることに反して神に示されていること、神に語られていることを語らなければいけないという信仰を持っていたわけなんです。どうでしょうか。自分の感じていることに反して神が示されていること、神に語られていることを語らなければならない、そのような経験をぜひ持ってください。聖霊様によってですね、神の言葉が与えられ、または予言的な言葉が与えられ、自分は全然 そんなこと思ってないよって思うことを話さなければ、いや、話さなければいけないけど、話してしまっている自分がいます。信仰によって話してるんですね。で、次、ヤコブですが、死ぬ時にって言ってますが、覚えてらっしゃるでしょうか。ヨセフの息子2人を祝福しました。それはヨセフに2倍の分け前、長子の権利ですね。それを与えるためで、養子縁組にすることによって、直接、このマナセとエフライムがそれぞれ分け前をもらうことによって、ヨセフが長子の権利と等しいものを受け取るためでした。で、その後で、その寝床のところで、終わりの日について祝福したって書いてあるんですね。終わりの日ですよ。初めの書物で終わりの日が書いてあるんです。ちょっと開いてみますか。49章の1節ですね。ヤコブはその子らを呼び寄せていった。集まりなさい。私は終わりの日にあなた方に起こることを告げよう。あるところはもう本当に終わりの日、私たちの将来をも書いてある箇所があります。で、これを彼はもう自分の杖の頭に寄りかかって礼拝したというほど、体が完全に弱まっていて、息を引き取る直前の時に行ったことであります。信仰は肉体の限界は信仰を妨げることはないことが分かります。神から与えられるものをそのまま告げていく。そしてそれは彼が神を信じていたから告げることができたものです。たとえ肉体が完全に弱まっていても、神様の言葉を告げ知らせることが可能なんだよということなんですね。そしてヤコブからヨセフにかけてですね、彼らのとてつ、あの、なんて言ったらな、彼らの、激しい願望が現れてきます。それは何かと言ったら、ここは私たちの故郷ではないということ、エジプトが私たちの故郷ではないということ。それでヤコブは私をね、カナンの地で葬らせてくれという、これもなんかある意味でわがままなお願いっていうかね そんなことどうすんのっていう願いをですね、願いというか要求というか、もう父の命令として言ったわけなんです。しかしこれも信仰の表れでした。ここは私の土地じゃないよ。で、今度はヨセフが、もう年をたってですね、彼がでは次にエジプトを出られるかと言ったら、そうではなく、やはり彼も臨終の時がやってきたわけなんです。けれども信仰は弱まらなかった。必ずということで私をミイラにすると、そして私の遺体を運びなさいと、事実モーセたちがエジプトを出た時に、しっかりとモーセはヨセフの遺体を携えて、地を出た、ウイゴが死んだ後ですね、パロが出て行けと言った後にそれを運んでいったわけです。まあ、私たちはというか、まあ私は今思い起こすと、紅海を渡った時にもヨセフのミイラがあって、そしてシナイ山の麓に行った時もヨセフのミイラがあって、そして40年間アラノをさまよってた時もあってですね、ヨルダン川を渡った時もあった。とてつもない信仰ですね。まあ、ケーキもそうでしょう。30年ぐらい前から言われていたのに、信仰をですね、生活を重ねれば重ねるほどですね、あら、前からね、明日来るかなって思ってたのに。 でも弱まることがなく、ますます信じていくという信仰がヨセフにはありました。でこのようにして族長の信仰を見ていくことができ、今度はモーセの時代に入っていきます。彼の信仰はどのように現れたかといいますと、エジプトから出てイスラエルの民と共に生きるというところに現れます。世から離れるで同時に神の民につながる、神の運命共同体につながる、これを同時に行うところに信仰が現れました。ちょうどこれはサーカスの空中ブランコのようなものなんです。わかりますか、ブランコがこう、皆さん見てください、これなんて言えばいいんですかね、言葉で言い表せられないんですけど、こうブランコがあって、そしてあっちからも、向こう側からまたブランコがですね、この、飛んできてですね、そして自分がその今掴んでいるブランコを手放して、そのことによって初めて次のブランコを掴むことができるわけなんですね。でこれをモーセはエジプトから離れる、そして神の民につながっていくというところで行っていったわけなんですね。23節を見てください。信仰によってモーセは生まれてから両親によって3ヶ月の間隠されていました。彼らはその子の美しいのを見たからです。彼らは王の命令を恐れませんでした。モーセがというよりも、モーセの両親がですね、もうすでに今説明した信仰を持っていました。その子の美しいのを見たってありますけれども、これは単に可愛いということ以上のものが含まれていると思います。この子によって神が何かことを行ってくださると、でこのことを信じて、ゆえに王の命令を恐れるというものを手放したわけです。王への恐れを手放したわけなんですね。そして信仰によってモーセは成人したとき、パロの娘の子と呼ばれることを拒み、儚い罪の楽しみを受けるよりは、むしろ神の民と共に苦しむことを選び取りました。ここですね、40歳になった時の話です。そして彼はパロの娘に拾われた子ですから、もうパロの宮廷、君子になっておかしくない。そういう子でありました。子っていうかもう、大人の40歳になっていますけれども、エジプトのすべてのものを持っていました。罪の楽しみと書いてますけれども、これは別にそのいわゆる不道徳なもの以外のことも全部含まれるわけですね。富であったり栄光であったり権力であったり、すべてのもの、教育であったり、それも含めての罪であります。でそれを受けるよりは、ね、まずはパロの娘の子と呼ばれることを拒んだと。で神の民と共に苦しむことを選び取りましたと。荒野の旅を始めていく。そしてイスラエルと共にその約束の地まで行く。その生活を受けていったと。で忘れてはいけないのは、今ここでこれを聞いている、読んでいる人たちがヘブル人のキリスト者だということなんですね。彼らも同じです。苦しみを、キリストを信じたがゆえに、キリストにつながったがゆえに、水のバプテスマを、このイエスの名によるバプテスマを受けたがゆえにですね、今苦しむ。でも、儚い罪の楽しみを受けるよりいいんだという選択をしたわけなんです。で彼はキリストのゆえに受けるそしりをエジプトの宝に勝る大きな富と思いました。彼は報いとして与えられるものから目を離さなかったのです。彼は比べていました。ヘブル書のキーワードが勝るとか、さらに優れたとか、英語で言うと簡単ですがベターですね。比較をしました。それがキリストのゆえに受けるそしりと そしりと、そしてエジプトの宝、このこれを天秤にかけたわけなんです。で、2つ成り立ちます。キリストのゆえに受けるそしりとエジプトの宝、つまり今の世においては苦しみを受ける、こういうマイナス面がありますけれども、次は報いとして与えられるものと、エジプトの宝というのははるかにそのエジプトの宝よりも大きな富を、しかも常しえまで持つことができるという天秤にかけたわけなんです。ですから、今の世界生活が楽しくて永遠に苦しむ方を選ぶのか、それとも今が苦しくて永遠に楽しい方を選ぶのか、モーセは正しい決断をしました。今もモーセは生きています。そしてその栄光の富を今も彼は喜んで受け取っています。彼は賢明な選択をしたわけなんですね。あえてここで著者がキリストのゆえに受けるそしりと言っています。キリストがそこにおられたんですか、言いました。キリストの御霊がおられました。キリストはその2000年前のみならず、受肉される前からおられました。同じ御霊がモーセのうちに働いていました。そしてあの荒野の旅というのはキリストを指し示すものでいっぱいでした。岩を打つ、あれも水が出てくるというのもキリストを指し示し、天からのマナも私は命のパンですとイエス様が言われたキリストご自身を表していました。で、このようにしてそしりを彼は受けたんですけども、大きな富を今持っているんだよ。だからこれ実は続きで 10章の34節と35節にですね、あなた方は捕らえられている人々を思いやり、またもっと優れたいつまでも残る財産を持っていることを知っていたので、今の自分の財産が奪われても喜んで忍びました。まあ今のって書いてませんけどもね。ですからあなた方の確信を投げ捨ててはなりません。それは大きな報いをもたらすものなのです。そして27節に、信仰によって彼は王の怒りを恐れないでエジプトを立ち去りました。目に見えない方を見るようにして忍び通したからです。はい、立ち去った時に目に見えない方、見るようにして忍び去った。ここがすごいですね。それだけ目に見えない神様をまるで目で見ているかのように見て立ち去ったわけなんです。それだけ神様の目に見えない方が現実のものとなっていたということなんですね。またあれですね、目に見えないものを確信させるものということを彼は体験していたわけです。私たちにとって目に見えない神がこれだけその王の怒りを恐れないほどの目に見える存在となっているかということであります。で、信仰によってウイゴを滅ぼす者から彼らに触れることのないように彼は杉越の地の注ぎとを行いました。で、この27節までが先ほど話したこの世の楽しみとから離れて神の民につながっていくという、その空中ブランコのようなこの信仰の選択について話しましたけれども、今度はですね、この神を恐れかしこんでその力また裁きを信じてことを行っていくところに現れている信仰といったらいいでしょうか。まあ後でまとめますけれども、今読んだところはこの杉越の祭りはウイゴが滅ぼされるという神の裁き、でその時に杉越とその地の注ぎを彼が行った、それが信仰によってであったということであります。で、ここに従うとモーセがこのことを命じられた時に、彼は私たちが今振り返るように、これはキリストが流された血を表しており、 その血によって神の怒りから救われたんだ、免れたんだという説明はなかったんですね。信仰によって神に命じられたことをその通りに行っていった。やはり先ほどその話したのと同じ、アブラハムの時と話したのと同じように、理解できないことを神が指示しておられることがあって、それで行っていった。特にもっと具体的な指示です。アブラハムの時よりもですね、もっと細かい、一歳の子羊でなければいけないとか、家でそれを家族ごとに用意してですね、多かったら他の少ないところにお裾分けしなさいとかですね、そしてこのヒソプを使ってこのそれを血をですね、カモイと門柱につけなさいであるとか、そして種なしのパン、そして煮がなですね、それを食べるとか、もう本当にこと細かい指示が与えられていたわけですけれども、モーセはとにかくひたすらそれを言われたことを行うことに専念していたわけなんですね。なんでじゃないんですよ。なんでっていうことではなくて、とにかく神が言われるからこれを行っているんだというところに彼の信仰が現れていたわけなんです。ぜひ祈りたいですね。神に言われたことに専念できるように。そして信仰によって彼らは乾いた陸地を行くのと同様に紅海を渡りました。エジプト人は同じようにしようとしましたが、飲み込まれてしまいました。神の力を信じる信仰が彼らにはありました。イエス様を死者の中からよみがえらせたところの神の力を信じる信仰が私たちには与えられています。で、ここで大事なのは、エジプト人も同じようにしたが飲み込まれたということです。同じことをしているから大丈夫かといったら絶対にそうではない。信仰によって初めてこの水は救われるための水になったわけなんです。けれども信仰がなければこの水は裁きの水、自分を殺す水になるわけなんです。そして信仰によって人々が7日の間エリコの城の周囲を回ると、その城壁は崩れ落ちました。著者は一気に40年後の、このイスラエルの姿に飛んでいます。もうすでにイスラエルの不信仰についてはヘブル書の4章と5章で語りました。アラノで滅んでしまったのは御言葉は聞いていたけれども信仰に結びつかなかったからだと、そのところで話していましたけれども、今は信仰によって生きる人たちの話をしてますから、古い世代の人たちが信仰を持って航海を渡った話、この新しい世代の人たちが今度はエリコの城壁の周りを回ったというところで、この話を飛ばしているわけですね。そして7日間回ったというところが、よく考えるとじれったいです。1日1回貯めて7日間回りますから、今日1日7周回らせてくださいというのが、まあ、私の肉ですね。とっととやらせてください、結果はそれなんでしょ。意外に7回というのは結構できます。ナーマンもそうですよね。7度入りなさいってね、あれも3度ぐらいでいいじゃんってなるわけですね。確かヨアシュですか、死ぬ前のエリシャから言われて地面を打ちなさいって言ってですね、ちょっとしか打たなかったんですね。で途中でやめちゃったんです。それが勝利できる数だったんですよね。で私たちが神様の忍耐というか神の時を待っていくという信仰が必要になってくるわけです。神の時を待っていく信仰です。さらにエリコの話です。続けて、信仰によって遊女ラハブは 偵察に来た人たちを穏やかに受け入れたので、不従順な人たちと一緒に滅びることを免れました。ラハブの信仰が書かれています。仲介書とか、あとはそうですね、それを読みますと、いろんな面白い話が出てきます。彼女は遊女じゃなかったっていう話をですね、言ってみたり、ヘブル語を調べて実はそうではないとかですね、何とかしてこの信じてこの義と認められているこの女性が遊女でないことを必死になって説明しようとするわけです。なぜか風俗のお姉さんがクリスチャンになりましたって言ってるのと同じことだからです。これは信じたくないよと。いや、その彼女は救われないんじゃないのって。で、これと同じことをここでやろうとしてしまったんです。でもギリシャ語の方は言い訳ができないんです。ヘブル語の方は言い訳ができるかもしれないけど、ギリシャ語は言い訳ができなくて、やっぱり遊女なんです。売春婦なんですよ。信じるっていうことが、その人の今いるところ、また今していることと関わりなくあるんだと。で、ここですごく大事ですね。今までの自分とか今いる自分とかと関わりなく、じゃあ何があったかって言ったら、イスラエルの神を彼女は恐れていたという信仰があったんです。で、もうすでにエリコの住民カナン人には、あのエジプトで起こったあの後悔が分かれたということを、彼女だけじゃなくて、もう全ての人がもう聞いていたわけ。その知らせももう十分に入っていたんですよね。ですから、あとその他にも、このヨルダン川の東でエモリ人を打ち倒したということも、彼らはエリコの人たちは聞いていたんです。ですから、裁いて戦われる方だということを聞いていたんですけれども、それを健全に恐れて応答したのが、あのラハブなんです。しかもラハブは、もしかくまっていたということが分かったら殺されるかもしれないという、その恐れを捨てて、さっきの王の恐れを捨てると同じですよね。そして、イスラエル人をかくまったという、そこに彼女が義と認められた信仰があったということなんですね。だ、何を恐れなきゃいけないのか。恐れるというのは、つまり一番大事にしなきゃいけないのか。神がその一人子イエス様を私の罪のために送ってくださって、よみがえらせてくださったということに対する恐れ、本当にこれを自分の恐れとしていくか、自分が本当に大事なものとしていくのか、敬う以上ですね、恐れる、もうこれを自分を救うものとして頼っていくのか。で、これによって初めて義と認められるわけなんです。で、このようにして彼女が救われましたけれども、すべてここで先ほどから話したように、神の裁きが来ることから、神の怒りが来ることから救われる時の信仰が書かれていました。ローマの5章の9節と10節にこう書かれています。今すでにキリストの血によって義と認められた私たちが、彼によって神の怒りから救われるのはなおさらのことです。もし敵であった私たちが御子の死によって神と和解させられたのなら、和解させられた私たちが彼の命によって救いに預かるのはなおさらのことです。ですね。このようにして、神の怒りから救われるように選んでくださった。そして、それを信じて生きていったのが、このモーセ、イスラエル、そしてラハブでありました。 で続けてこれ著者は話そうと思ってたんですが、あまりにもたくさんあるから時が足りなくなる、時間が足りなくなるという、まあ、結構彼はそういうことをしてるんですね。幕屋の説明でもですね、9章の5節でこう説明をずっとしてたら、しかしこれらについては今いちいち述べることができませんというふうに言っていて、同じ原則信仰が彼らにもあったんだよということを、まとめて話していきます。これ以上何を言いましょうか。もしギデオン、バラク、サムソン、エフタ、またダビデ、サムエル、預言者たちについても話すならば時が足りないでしょう。獅子の時代の獅子たち、それからさらにサムエル記に出てくる預言者サムエル、これ、まあ、彼も獅子ですけれども、そしてダビデと、で、このことについて話していったら時が足りないでしょうと。あと預言者たち、まあ、これはですからその後の預言者エリアをはじめとするですね、またイザヤとかも含まれるでしょう。で彼らは信仰によって国々を征服し、正しいことを行い、約束のものを得、獅子の口を塞ぎ、火の勢いを消し、剣の刃を逃れ、弱い者なのに強くされ、戦いの勇士となり、他国の陣営を落とし入れました。女たちは死んだ者をよみがえらせていただきました。このようになります。国々を征服する獅子、またダビデが行いましたよね。正しいことを行っていった、サムエルがそうでした、ダビデがそうでした。火の勢いを消していった、あれはダニエルの3人の友人がそうですね。剣の刃を逃れた、まあ、いろいろいますけれども、エリアもそうだし、ダビデもそうだし、弱いのに強くされた、あのギデオンが筆頭でしょう。そしてサムソンも、ま、あの長い剣によって強くされましたし、で戦いの勇士はもう獅子のほとんどがそうだし、ダビデがそうですね。他国の陣営を陥れたというのはギデオンもそうですし、ダビデもそうですし、そして女たちが死んだものをよみがえらせていただいたと、でこう言ってますけれども、これはエリアとエリシャが、そうですね、ツロにいた女とシュネムの女、それぞれ自分の息子を生き返らせてもらいました。で神からの救いに力が現れ、また死人をもよみがえらせる力が与えられたわけなんですけれども、ここで大事なポイントは、さらに優れたよみがえり、また出てきましたね、さらに優れたよみがえり。確かに今生きている時に私たちは神の力、復活の力にあやかるこの信仰があり、そしてそれを用いていかなければいけない。しかしそうでなくても、さらに優れたよみがえりがあります。これが死者からの復活、肉体の復活です。あのエリシャとエリアが行ったことは、あくまでも息子そのまま生き返った、つまり蘇生と同じような状態です。しかし復活は違います。朽ちない体に、栄光の体に変えられることであります。そのために釈放されることを願わないで拷問を受けました。また他の人たちはあざけられ、鞭で打たれ、さらに鎖につながれ、牢に入れられるために会い、また石で打たれ、試みを受け、ノコギリで引かれ、剣で切り殺され、羊はヤギの皮を着て歩き回り、乏しくなり、悩まされ、苦しめられ、この世は彼らにはふさわしいところではありませんでした。荒野と山と洞穴と地の穴をさまよいました。私たちが目に留めなければいけない、確かに今も神の力を信じていくけれども、さらに優れたよみがえり、さっきのモーセと同じです。どちらを選び取るか、そして 釈放されることを願わない方を選び取った。拷問を受けた。これはまあエレミアがまあその筆頭であると思いますね。あとは他の人はあざけられ、鞭で打たれ、これもそうですね。鎖につながれ、牢に入れられる羽身、これもそうですね。また石で打たれ、試みを受け。石で打たれた人はそうですね、ザカリア、あのイエス様が言及されたマタイの23章の35節で、王に、これはいけないんじゃないかと言ったらですね、この殺されましたけれども、あとノコギリでこの切られたというのはですね、引かれたというのはイザヤではないかと、まあ、ユダヤ人たちの、まあ、伝承ではなっているんですね。マナセによって、そのようになったのではないかと。あのヒゼキヤまで予言してですね、あとマナセの時代になったじゃないですか。でその時にそうなったのではないかと。であとは剣で切り殺されたという人も、まあ、あのエレミア書にウリアという人が出てきますし、あと羊やヤギの毛を衣を着てたのはエリアがそうですよね。歩き回って乏しくなって悩まされ苦しめられましたし、あとはこのホラーナにいたとかっていうのはオバデヤっていう人がエリアの前に出てきてですね、あの主の預言者をかくまっていましたっていう。このように彼にとっては世がふさわしいところではない。天に対する憧れが彼らにとって強い、あの大きいものであって、ゆえにこの地上では正反対のことが起こったんだよということですね。でこの人々は皆その信仰によって明かしされましたが、約束されたものは得ませんでした。こうですね、今日のメッセージの、まあ、テーマになってきます。信仰によって明かしされた。確かにイエス・キリストを指し示していました。でも約束されたもの、イエス・キリストご自身は旧約時代の人は得ることができませんでした。で神は私たちのためにさらに優れたものをあらかじめ用意しておられたので、またできましたね。さらに優れたものをあらかじめ用意しておられたので、彼らが私たちと別に全うされるということはなかったのです。私たちのために用意してくださったんだよと。イエス・キリストが現れてくださったその新しい時代、新約時代の人たちのために、神が旧約時代の人たちには全うすることはなかったんだよという、そういうことを話しているわけです。これは私たちがいかに幸いかということを表していると同時に、まあ、彼らが不十分な状態で死んでいったということも表しています。まあ、なんて言ったらいいでしょうか。まあ、痛いところに手が届かないっていうか、全く信仰を持ってキリストが来られる、おられるということを信じていったけれども、それを実現見なかったと。ちょうど幸いだと言って喜んだ人が、ルカによる福音書の2章でシメオンがこの救いを見たからですと、イスラエルの慰めを得ましたと言って、これで私は死ぬことができると、あの年寄りのアンナも女預言者もそのことを話しました。エルサレムの贖いを待ち望んでいる人たちに話していった。しかし旧約の人たちはそれができなかったわけです。その中途半端にいるけれども、その方が幸せだということだったんです。詩編の84編の10節で、誠にあなたの大庭にいる一日は千日に勝ります。私は悪の天幕に住むよりはむしろ神の宮の門口に立ちたいのですと。でこのように、門口にいる方が悪の天幕の中に快適に過ごすよりもはるかに勝っている。大庭っていうのは聖書の中に入ってないんですよ。でもその方がいいですと、門口の方がいいですと。でそのように彼らは生きていたわけなんです。ですからここにおいての励まし、まあ12章にね続いていくんですけれども、まあそれを話したら、また長くなってしまうので、天における報いについてはまだ私たちにとっても将来であります。で今ここで苦しみがあっても、それはさらに優れたよみがえりのために神様が与えてくださった ものであるんだということです。時にはその状況を神様が克服させてくださって勝利させてくださる、その証も出てくるでしょう。これを信じていかなければいけない。例えば病気の人が癒しを信じていかなければいけない。病気でなくてもあらゆる状況を信じていかなければいけない。何よりも自分の罪の問題、これを信じていく必要があるわけです。克服するわけです。そしてたとえその状況がそうならなかったとしてもいいです。さらに優れたよみがえりが私には用意されています。私は振り向きません、退きません。この神の民と共に一緒にいます。キリストのそしりを受ける方を私は選び取りますということであります。そして次に出てくるのが、あなたはまだ罪と戦ってないね神からの訓練を受けなさいというキリスト者の霊的な成熟ですね。訓練によって初めて実質的な成長ができるんですよ。この話になってきます。キリスト者としての成長、成熟、まあ、実はヘブル書っていうのはそうなんですよね。幼子のままでいて何年も経って本当教師になっていなければいけないにもかかわらず、まだそうなってないじゃないですか。ですね、やはりまたキリストの話を、イエス様の話に戻るわけなんですね。この著者がイエス様がどういうふうに苦しみを忍ばれたのかということに焦点を合わせていき、そこにこそ私たちのこの霊的な成熟の秘訣があります。お祈りしましょう。天の父様、ありがとうございました。本当に、あまりにもたくさんの証があって、凝縮されておりまして、そしてでも今大事なのは、お父様、これが過去に起こったことだ、旧約聖書の、この生徒のことだじゃなくて、私たち今の私たちにこの証人たちの証を用意してくださったということを改めて思いたいと思います。自分のものとして本当に適用させてください、させるように助けてください。罪の惑わしを受けて心を固くなにすることなく、主よ、これを全く信仰で信じて受け入れて、そして目で見えないものを見るようにして、主よ、私たちが生きることができるように助けてください。どうか今その固くなさを砕いてくださいますように。そして、全く心であなたの言葉を受け入れることができるようによろしくお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アメン。